コータの漢方レディオ、早川コータです。この番組はアシスタントの猫林さんと一緒に皆さんの心と体の健康のサポートになるような情報をお届けしております。はい、今ね、日曜日のお昼過ぎなんですけども、今日はですね、うちのおじいちゃんのですね、50回忌とですね、うちのおばあちゃんの13回忌をですね、まあ、一緒に行おうということで法事をしてきたんですね。で、まあ、50回忌ってね、今日お寺のご住職にも言われたんですけども、まあ、なかなか50回忌ってのができることがないと。でね、ご住職も、まあ、長いね、歴の中で50回忌をやったことはね、もう本当に数えることほどぐらいしかないっていうことでね、まあ、50回忌っていうのを迎えられるってことはですね、亡くなった方がですね、まあ、結構早めにお亡くなりになられたか、あともしくはですね、まあ、いわゆるね、まあ、子供たちとかですね、お孫さんとか、まあ、そのひ孫とかがですね、まあ、そういう弔いをしようというね、まあ、思いを持ってないとなかなかできないよねっていうことをね、言われたんですね。で、まあ、うちのおじいちゃんはですね、まあ、僕のおじさんとかおばさんがまだ健在なので、まあ、子供とですね、まあ、僕らが孫にあたるわけですね。で、あと、まあ、ひ孫たちですね、まあ、僕の甥っ子とか姪っ子とかね、うちの子なんかも参加しましたから、やっぱりひ孫までね、いるということで、まあ、ね、結構盛大にできたんじゃないかなと思います。でね、まあ、思い出話に花を咲かせてですね、麹の食事はね、割とこう普通だとね、懐石料理みたいな感じでね、なんか天ぷら食べたり茶碗蒸し食べたりというのが定番なんですけど、まあ、今回はですね、まあ、うちの母ちゃんがフレンチ食いたいと言ったので、フレンチレストランでね、まあ、麹の食事を取ったんですけど、なかなかね、楽しく過ごすことができました。うん、まあ、でもね、なかなかこういう機会がないと親戚のね、僕らのいとこなんかとも会うことがないんでね、久しぶりに思い出話がね、花が咲いてね、すごく楽しい時間を過ごすことができました。ということでね、皆さんはどんな日曜日をお過ごしだったでしょうか。コータの漢方レディオ、今日もよろしくお願いいたします。はい、それでは今日の本題を移っていきましょう。今日はですね、漢方的な疲労回復法ということでね、意外と疲れを取る方法のお話ってね、なんかあんまりしてなかったかななんて思うんですよね。で、春はですね、やっぱなんとなく気だるかったりとか疲れを感じやすい時期なんですよね。で、ね、漢方相談で、まあ、いろんな不調の相談を僕受けてるんですけども、実はですね、意外と多いお悩みが疲れが取れないというお悩みなんですね。で、疲れたら寝ればいいじゃんとかね、体を休めればいいじゃんなんて思うかもしれませんが、まあ、それで取れる疲れだったらね、多分わざわざ僕のところに相談に来たりしないんですね。寝ても取れない疲れっていうのはですね、これなかなか厄介なもので、あと、まあ、体を休めたくても休められない、まあ、そんな状況の方もいますよね。まあ、お子さんがまだ小さいとかね、やっぱ仕事がどうしても忙しいとか、まあ、家事や育児や介護ね、そんなこともいろいろ重なってしまうと、なかなか自分のセルフケアができなくて、まあ、疲れが取り切れないで、いろんな不調にこうちょっとつながっていってしまうということで、まあ、実はね、自分の疲労を回復する方法をちゃんと知っておくっていうことはですね、まあ、人生におけるね、非常に重要なポイントじゃないかなと、僕は思うんですね。でね、漢方ではその疲れやすい人のね、種類もですね、まあ、いろんなタイプがあって、まあ、それぞれタイプ別にいろんなね、養生があるわけですね。まあ、今日はね、代表的なところを少しね、お届けしたいと思うんですが、まず最初がですね、気虚タイプというね、元気不足で疲れやすい。まあ、これはね、分かりやすいかもしれませんよね。まあ、元気が不足しているので、だるかったり疲れやすいという方ですね。でね、この気虚タイプかどうかっていう人のね、見極める方法は非常に簡単で、体力不足なんでね、何かをするとすぐ疲れちゃうわけなんですね。で、まあ、気の不足でね、疲れやすいわけですから、まあ、人より体力が続かなくてね、まあ、すぐ息切れしやすかったり、あとですね、朝ね、エンジンがかかりづらくて、あとね、こう寒くなったりすると途端に活動力が低下して、疲れやすくなっちゃう方なんですね。なので、まあ、もともとね、こういう元気不足の方はですね、まあ、食事はね、お米を主食としながら、まあ、芋類とか豆類とかね、まあ、キノコ類、あと、魚屋とかお肉などね、気を補うものがちょっと不足しないように、ちょっと気をつけていただきたいなと思います。で、胃腸が疲れてるときは、甘酒とかね、豆乳とかをこう、ちょっと温めて飲んだりとか、あと薬膳素材で言ったらですね、夏目みたいなものはね、気を補ってくれるので、まあ、おやつなんかで上手に使うとね、いいんじゃないかなと思います。 こういう元気不足の方はですね、疲れる前にちょっとこまめにね休息を取るっていうのが非常に重要で、まあ、やっぱりね、こういう気虚タイプの方が睡眠時間を削ってしまうとですね、加速度的に疲れが取れにくくなりますから、まあ、できるだけね、まあ、7、8時間ぐらいはしっかりと睡眠をとって回復をしたりとか、あと昼寝なんかもねちょっと上手に活用するといいんじゃないかなと思います。でもう一つがですね、漢方的にはね見方でちょっと疲れやすい、だるさが取れない方の一つの特徴としては陰血不足と言われるね症状があります。これはですね、陰血不足、簡単に言うとですね、産後とか更年期とか、生理中からね、生理後とかにかけて非常に多い症状なんですけども、陰血っていうのはですね、陰と血、要は潤いと、栄養がですね、体の中にちょっと足りてないようなタイプの方ですね。めまいとか立ちくらみとか目の疲れとか不眠とかそういった、ね、症状を伴う疲労感が多くて、で、ね、こういう方の特徴は夕方頃に不調が非常に出やすい傾向があります。朝とか午前中はねまだ調子がいいんですけども、夕方ぐらいになってくると調子が悪くなる、これね中学的には陰陽のバランスで、夕方から夜にかけては陰の時間帯なのでね、この陰の時間帯になると結構疲れが出てくるというのが特徴です。こういうね陰血不足の方の疲れにはですね、割とこう身近な素材で使いやすいのは、クコの実とか人参とか、レバーとかね、あとはブリとかカツオとかっていうね赤身のお魚とか赤い食材は、中医学ではね血を補うなんていうふうに考えますし、プルーンとか黒豆、キクラゲ、ひじき、ぶどう、この辺はね特徴としたら黒っぽい食材ですよね。こういう食材とか、あとうなぎとかイワシなど、こういう辺の黒系の食材というのはですね、陰を養う、潤いを養ってくれたりするので、こういった食材をね、ちょっと上手に使うといいと思います。で、もともと、陰血が不足する、血が不足しやすい方ですから、特にですね、月経中の過ごし方には気をつけていただきたくて、生理痛とかがなくてもですね、生理中は特にね、無理をしないで、ゆっくりと過ごすことを心がけていただきたいなと思います。でね、この陰血も、ご多分に漏れずですね、睡眠時間が短いとしっかりと血を補うことができませんから、陰血不足の方もねやっぱり睡眠時間しっかりとっていただきたいなと思います。そしてね今日紹介する最後が気滞タイプですね。これはね、先ほどの、気虚と陰血不足がですね、体に必要なものがちょっと不足していて疲れるっていうのに対して、この気滞タイプというのは体に必要なものはあるんですけども巡らないで、それによって、疲れやすくなってしまうというところですね。あとね、この気滞タイプというのは気疲れがねすごく強いタイプの方なので、体力的な部分よりもやっぱその気疲れでこう疲れが取れにくくなってしまうんですね。なのでどちらかというとね、体力的な疲れよりも精神的な消耗が激しいタイプなんですよね。なので、イライラすることが多かった日とか、神経をたくさん使った日とか、嫌なことがあった日なんかはすごくこうね疲れを感じやすい、脳の疲労とも言えると思うんですね。なのでこういうタイプの方はですね、疲れた時は体を休めるだけじゃなくてね、ストレッチしたり散歩したり、瞑想なんかもいいですよね。あとゆっくりお風呂に入ったり温泉行ったりするなどして、どちらかというとですね、ちょっとこう発散するようなことをして巡りを良くするとかえって疲れが取れたりします。でこういう方はですね、リラックスできるように、お好きなハーブティーとかね、例えばジャスミンティーとか、そんなの活用してもいいですし、グレープフルーツとかみかんとかね、キンカンみたいなね、こう香りのいい、柑橘系の果物なんかは上手に使うといいんじゃないかなと思います。こういうね、気滞で頭の疲れがある方は SNS からちょっと距離を置いたりとか、あとですね、ニュースとかあんまり見すぎてですね、嫌な情報を頭に入れると、かえってね、こう体を休めてるはずなのにそういった情報が入ってくると、脳が疲れたりすることが結構ありますから、そういう情報からね、少しシャットダウン自分をしてあげると、少し気分が楽になって体の疲れも取れやすいんじゃないかなと思います。今回はですね、意外とシンプルでなんですけど大切な、漢方的な体力回復方法、疲れを取る方法についてお届けをさせていただきました。少しでも皆さんの役に立てば嬉しいなと思います。はい、今回もクロージングのお時間です。今日はオープニングトークでね、法事をしたって話をしたんですが、法事も全て終わってですね、ちょっと一日の疲れを取ろうということで今温泉に来て、温泉にゆっくり浸かってね、出てきたところでいい汗をかかせていただきました。最高ですね。はい、でもね、今夜はですね、ちょっと地元でね、ちょっとお祝い事がありまして、 お祝いのパーティーみたいなのにね、この後行かなきゃいけないので、またちょっとスーツを着てね、出かけていきたいと思います。はい、あんまり飲みすぎないように気をつけたいと思います。はい、今日も聞いていただきありがとうございます。どうぞ素敵な一日をお過ごしください。漢方専科佐田薬房の早川浩太でした。ではまた明日。